ストアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた3回生が2つの班に分かれて地域の課題について調査しています。ここで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは京子と
圭介と
千尋と
有也と
のぶと
南です。よろしくお願いします。今回は Zoom で収録を行っています。
はい。
さて、先週の金曜日から金曜日頃に、私たち深尾ゼミでも、説明会、ゼミの説明会を行ったんですけど、政策学部では今、ゼミ選考の期間になっています。で、私たちも説明会を通して改めて深尾ゼミの魅力っていうのを考え直して伝えたと思うんですけど、その実際に発表してくれた2人が今日いるので、改めて考えてみて、どういうふうに深尾ゼミを感じたのかちょっと聞きたいなって思うのですけど、ノブどうですか？
そうですね、深尾ゼミの説明会で語ったって言っちゃ語ったんですけども、研究テーマをまず振り返る時間があって、で私たちどういった研究をしているのかっていうのは一回考えてみたときに、大きく分けて4つあるなと。まず1つ目は NPO とか非営利組織のマネジメントを軸に、持続可能な社会づくりを研究しているっていうのと、この前も伝えさせてもらったんですけども、ソーシャルビジネスっていう観点からの、持続可能な社会づくり、あとは地域資源を活用し、活用した上で、価値を創造する仕組みとか、でその仕組みを利用して、地域にお金を循環する、これが、僕たちのマンドコロプロジェクトで行っていることなんですけども、その上で、魅力っていうのは何やろうと考えた時に、最前線の学びができているなっていうところかな。ケスケ、
そうですね。説明会で今は前半ノブが喋ってくれて、後半僕が魅力みたいなとこ喋ったんですけど、魅力は何と言っても最前線の学びができることだと深尾ゼミでは考えています。で、その最前線の学びを支えてくれてるのがやっぱり縦のつながり、先輩方がそういう最前線の学びで学ぶことに対して自分たちの力なさとかを痛感してできないこととかをアドバイスしてくれるので、そういったところも深尾ゼミの魅力かなっていうふうに思っています。
そうですね、やっぱ縦のつながりとかそういうところは深尾ゼミの魅力やと思うんですけど、その魅力を私たちも先輩から伝えてもらって知って、多分選考の一つの手段っていうか選ぶ材料になったと思うんですけど、どうして深尾ゼミを選んだとか、ちょっと今2回生も選考期間で悩んでると思うので少し聞いてみたいなって思うんですけど、ちーちゃんどうですか？
やっぱり深尾ゼミを選んだ理由はたくさんあるんですけど、自分自身のどういうことについて学んでいきたいかとか将来の夢っていうのがまだ定まってなかったので、その深尾ゼミ、ゼミ選ぶときに自分のやりたいことが見つかる環境、楽しんで学べる環境がいいなと思って深尾ゼミを選択しました。
これは通るな。これは通るな。完璧なんだ。
じゃあもう一人どうしようかな。南。
自分はその悩んでたっていうかなんていうんやろ、そのオンラインの期間で結構ちょうど去年の5月4月ぐらいにゼミ選考だったので、結構その緊急事態宣言真っ只中1回目の、で外にも出られへん状況で、もちろん大学もオンライン授業やったから こうゼミが何があるのかあんまよく分かってない状況で、インスタとかみんなゼミ上げてたのを見るしかなくて、でその中で選んだので、なんていうんやろ、やっぱそのパッて一番最初に見えてきたのが正直深尾ゼミ、うん、でそのインスタですごい活発になんていうのこう投稿しててゼミの特徴とかアピールしてて、うん、でそれ見ててもその活動のなんていうの活動力行動力とか、うん、なんかアピール力とかにすごい惹かれたのもあって、あとはなんか説明会にも行って、自分は正直その2回戦の最初の頃は公務員になりたいなってちょっと思ってて、うん、でその公務員になりたいなって思ってたから公務員になれる、なる人がいっぱい行くゼミがあるんですよ、まあ、某ゼミがあるんですよ、そこにとちょっと悩んでて、それを深尾ゼミの先輩にちょっと相談したら、うん、いやでもねみたいな、その自分はフィールドワークがやりたいってことを先輩に言ったんですけど、うん、フィールドワークなら深尾やでみたいなことを言われて、うん、そのすごいフィールドワークができるっていうことを聞いて、それがやっぱ一番の決め手でしたね、うん、長くなりました。
すごい、
なんかやっぱそうやって自分のゼミ選考選ぶときにこれを大事にしたいとかあったと思うんやけど、アルヤは何を大事にしたいなと思って選んだんやろ。
あ、ゼミですか、うん、ゼミ選び大事だと思ったのは、まあ、もちろん何を学ぶかとか、うん、何をやるかだと思うんですけど、
うん、
雰囲気とか、
うん、
あと何ができるかとかが大事にしてます。このゼミは、
うん、
フィールドワークが多くできるってあるんですけど、そう、僕はフィールドワークがとてもやりたかったんで、うん、ゼミで選びました。
うん、一緒やわ、まとめれば一緒やわ。
さっきと同じで。
そう、なんか1回生の時ってあんまり、うん、別にコロナ関係なく、なんかそんなにフィールドワークに行く機会がなかったくない、うん、なんか割と自分のその1回生の時の授業を見返すとフィールドワーク行ったことなかったから、
座学って感
じだったもん。そう、座学やったからフィールド出てみたいって思ったよ、うん、思った以上に出れるゼミですね。
拠点も2つと今全体プロジェクトもやってるので、うん、3カ所地域に出てやってるし、ね、フィールドワークは比較的できるゼミやなとは思いますね。
そうですね。
じゃあその自分たちが大事にしてきたそういうフィールドワークしたいとか、うん、なんかいっぱい大事にしたいことがある中で、2回生が今の2回生が、うん、そのゼミを選んでいくときに別に深尾ゼミを選んでほしいとかそういうのではなくて、ゼミを選ぶときに何を大事にしたらいいかなっていうのをちょっと聞きたいんやけど、うん、
あ、2回生にアドバイス、
そうそう、2回生にアドバイスするならこれを大事にした方がいいよっていうので何かありますか、
うん、そうですね、やっぱり自己成長につながるゼミ、うん、自分が全力で打ち込めるゼミ、
うん、
まずは一番は自分が全力で打ち込めるゼミ、
うん、
でもう一個はなんか自分の課題とかを気づかせてくれるゼミがいいかなって思うかな、
うん、
まあ、自分が楽しくなかったら学びたいと思わへんから、
うん、
まずは自分のやりたいゼミとか熱中できるゼミを探してほしいけど、うん、もう一個はなんかここのゼミがあったらついていけそうやなとかじゃなくて、
うん、
なんか自分ここの能力足りひんなとか、やっぱりレベル高かったらそれだけ能力足りひんなとか気づかせてくれると思うから、そういう気づきが成長につながるなっていうのを深尾ゼミで実感したから、うん、なんか楽なゼミっていうよりも自分の課題とかに気づけるゼミの方がいいなっていうふうには思うね、
うん、
うん、
すごい、
2回生聞いてますように。
こうやってゼミを選んでほしいですね。
本当
にノブはどうですか。
いや、もうさっきケースケってくれた通りなんですけども、
うん、
まあゼミって2年間あるんで、まあ、この長期的なそのゼミを見た時に、
うん、
まあ、自分がどうやって過ごしていけるのかっていうのを見た上で、まあ、さっきケースケの言葉あったように自己成長できるかどうかっていうところから、まあ、判断するのが一番大事かなと、
うん、
まあ、楽しいゼミもありますけど、まあ、それだけじゃなくて学びを重視するゼミもやっぱり必要なんで、だいぶ来たからには、
うん、
まあ、そこも見てほしいなって思います
ね。そうね、
うん、
ね、じゃあ、 私たちも志望理由書書いて、うん、面接受けて、うん、ゼミに入ったと思うんですけど、うん、2回生そういうところも不安が多いと思うんで、
うん、
志望理由書どういうこと書いたかとか、うん、面接でこういうこと聞かれたよとか、うん、少し聞きたいなって思うんやけど、ちひろ、何を志望理由書に書きました？
私はその3つ理由書いたんですけど、うん、その中の1つで、深尾ゼミが、挑戦もできるし失敗もできる場所だからっていう風に理由として書いて、やっぱりこの大学生活で自分も成長したいなって思ったので、うん、地域に出て実践的な学びができる、挑戦もできて、うん、でさらに自分が挑戦することによって失敗して気づくことって多いと思うから、うん、そういうことができる環境やからっていうふうに志望理由書に書きました。
すごいな、通るな、それ
も通るね、通る
な。自分が面接してたら多分入れようって思いそう。
もうやっちゃうな。
ねえ、そうなんや。じゃあ実際に面接、多分、うん、私らの中で面接担当で審査する人も多分いると思うんやけど、うん、実際何聞かれたか、はるや教えてほしい
です。僕は聞かれた内容としては、うん、まあ志望理由はもちろんなんですけど、うん、入ってから何をしたいか、うん、何を頑張りたいかとか、
うん、
あともし仮に自分がプロジェクトを作るなら、
うん、
何を作りたいかなどを聞かれました。あと
難しい、
ゼミに入った場合、自分が、うん、入った場合に自分がどのようなポジションにいたいか、
うん、
しっかりがっつり聞かれました。
そうなんや。なんかちなみに何を言ったの、うん、プロジェクトとか。
プロジェクトは何言ったか覚えてないんですけど
緊張してたしね。緊張してたもんな。
そのどういう気に入ったいかって言われて、うん、僕はサポートをしたいみたいな感じでございます。
へ、
うんうん、そうなんやね。
大事だもんね、サポートするの
すごい、なんか面白いこれ、うん、
意外と人のやつって
、ね、あと、まあ、バイト先とか雑談もいろいろします、
うん、あー、そうなん
や。他なんか面白い質問された人いない？
みなみに。
みなみそんな面白いかないや、なんかその覚えてる質問が2つしかなくてまず1個目は先輩に、
うん、
自分を動物に例えるなら何って聞かれて、
ちょ
っとそんな例えたことなかったから、とりあえずウサギって答えましたね。でちょっと理由は覚えてないんですけど、確かそのとりあえずテンション高い動物、自分がちょっと結構元気な人なんで、なんか元気そうな動物って思って、なうさぎって答えたのと、あと先生からの質問で、その住んでるところを、
うん、
そのしなんていうの、こう調査書に書いてるんですよ、住所を、うん、そしたら先生が知っててくれてて、住んでるところ、うん、じゃあそのなんか自分が住んでる町の課題は何ですかって聞かれましたね。でなんかそんな普通の町やのに、なんかそんななんていうの、人口減少とかも別になく、
うん、
なんかちょっと栄えてるくらいの町やから、むちゃくちゃ難しくて、すっごい頭真っ白になったのを覚えてます。真っ白で喋ったから何も覚えてませんなんて答えたか
は、うん、2回生にはね、
ちょっと、うん、難しかったかな。いやでも思ってたよりトントンと進んで、うん、気がつけば時間が経ってたんで、
う
ん、
いい経験やな。なんとなくな、
うん、ほんまに
そういう期間でさ、深尾で今いろんな選んできたやんか、うん、で今思うのは入ってよかったと思う。
入ってよかったと思いますよ。まだ1年しかないけど
これからやもん。
これからやんな、勝利これから、
うん、こっからいろんなことあります
よ、ね、あ
そうね
まあ乗り越えていこうぜ。
そうね、はい、2回生にも自分が行きたいって思えるゼミをちゃんと選んで、選考に頑張ってほしい、選考頑張ってほしいなって思います。ではここで本日の1曲に参りましょう。 本日お送りする曲はウルフルズさんのガッツだぜです。
ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はウルフルズさんのガッツだぜです。では、後半参りましょう。前半は2回生の選考の話だったんですけれども、後半は、本格的にマンドコロプロジェクトが始動したということで、ガッツを持ってすいません、ちょっとうまく言えなかったんですけど、後半ガッツだぜでいきましょう。ガッツだぜもモードにいきましょう。いつや、あれは先々週ですかね。金曜日にね、みんな一限受けて授業終わって直行でバスに乗って岡山県の西粟倉村に行きました。皆さんは西粟倉村って聞いてもどんなところやっていう人が多いと思うんですけれども、じゃあまずどんなところ、何で有名なのかを、じゃあまずしーちゃん
、
どんなことをしているか、
どんなことをしているか、
う
ん、
で、いいです。
そこの部屋は黒質バイオマスボイラーの熱を使ってうなぎの養殖を、しかも体育館で行っている、会社があって、うん、そこに視察に
行きました。でも簡単に言うとそういうこと。小学校ね、うん、旧小学校いろんな、ね、部屋使って、うん、うなぎの養殖だけでなく、いろんなね、なんか B 型就労支援の、うん、あったり、
うん、
帽子屋さんもあったな、うん、他なんか加工場、なんかそのうなぎの加工をするところとか、
うん、
あと鹿も、
うん、
鹿肉もやってるから、鹿肉を加工したりするところも、なんか小学校やのに、うん、小学校館残ってるのに途中で小学校っていうこと忘れてました、うん、自分は、うん、あとはじゃあその西粟倉に視察行ったんですけど、じゃあなんで視察に行ったのか、マンドコロとどう関係あるのか、じゃあ圭介お願いします。
は
い、
まあ、まずマンドコロで僕たちはまあボイラーの熱を利用して何かできないかっていうことを考えるのが僕たちの今回のテーマなんですけど、そのテーマとして、そのまあ西粟倉もボイラーを利用していろんなことをしてるので、その何かマンドコロで活かせるものがないかっていうことで、視察に行きました。
そうですね、うん、その通りですね。じゃあその視察に行って、はい、じゃあ今は何をしている段階になりますか。じゃあ晴れや
今僕たちがしている段階ですか。
うん、その西粟倉に視察に行ってで帰ってきて今何をしているか。
あ、西粟倉さんの、
うん、
で得た知識、まあ、うなぎ養殖だったり、
うんうん、
そのボイラーに関しての、うん、調べたことをまとめていて、さらにあんどころにどのようなものが適しているか、例えばイチゴやったりうなぎが適しているのかなとか、いろいろ調べて、考えて研究しています、
うんうんうん、そうね、結構今はその地域の人たち、そのまんどころ茶を作ってる奥永源氏地域の人たちが、そのまあ一応マンドコロプロジェクトとしてはうなぎ養殖で考えてるんですけれども、まあ、その養殖にしろ何にしろそのイメージがあんまりできてない、住民さんがイメージがあんまりできてないので、うん、まずは私たちがその熱利用のシミュレーションを作って地域の人たちに説明するっていう段階ですね、
うんうん、
さあそのケースケースの説明のなんか意気込みとかある、なんか心配してることとかでもいいし。
そうですね、やっぱり、
うん、
その地域の人にとったら、
うん、
その、まあ、生活っていうかこれからの地域のことが関わってくる、
うんうん、
重要な提案になってくるから、
うん、
やっぱりこれっていう根拠がなかったらなかなかその、うん、細かいっていう風になってしまうと思うから、うん、やっぱりそれその人生っていうかその地域が変わってるっていうことを考えて、うん、しっかりとした根拠を持って提案したいなっていう風に思いますね、
うんうん、そうやな結構なんていうの自分たちはそのなんていうの、まあ、実際そこに住んでいるわけじゃないから言っちゃうと、うんうん結構その住民さんたちにとってはもう住民さんたちの今後に関わってくるから結構慎重にねやっていかないと結構荷が重いって言えば重いよね結構重大なことをやっているんですけれども、うん、ちーちゃんはどうその説明に向けて、う
ん、やっぱりその住民さんたちの視点からいくと、うん、やっぱり事業を新しく始めるにおいてリスクっていうのがすごい、うん考えてしまうのかなっていうふうに思うから、うん、やっぱり自分たちがそういう面に対してもこの熱利用の新しい事業だったら大丈夫だっていうなんかまあ根拠もそうだけど伝え方もやっぱり住民さんに近いコミュニケーションを取って伝えていくの大事なんかなって思います、うん、
そうやなそのちーちゃんが言ってたコミュニケーションだけどその今のところ結構なんていうの住民さんとあんまり接することができてないし、うん、そのなんていうの、 あの今お世話になっているあの振興会 の、うん、あの山形さんっていう方がいるんですけどその方とは結構そのズームを通してミーティングとかして、うん、まだ直で会ったのは1回だけですねだからあんまりなんていうのまだコミュニケーションが取れてないんですけども、うん今度そのコミュニケーションの意味も込めて、うん、ねお茶摘みに行くんですけども、うん、今日子楽しみ、
うん、楽しみですお茶摘み自体まずしたことなくて、
うんうん、
だからその、まあ、まんどころ地域で地域の人と関わるっていう楽しみもあるんですけど、
うん、
やっぱりお茶摘みをやってみるっていう楽しみもあって、
うん、ちょ
っと頑張りたいなって思ってます
そうやなお茶摘みってなかなかできひん経験っていうのは京都の人でもやらへんの
あ、小学校遠足とか遠足で茶摘みとか
え、そうな
ん1年かけてやったこともある
え、あ、なんかあれ農業体験みたいな、
う
ん、
そう
かお茶摘みってことあ、そうなんややっぱ京都もお茶は有名やからそういうのあるんやなじゃあそのお茶摘みはケイスケとハルヤに、教えてもらおうかな
覚えてない
ちょっと予習しといてもらったら近くにあるやろ多分お茶
めっちゃありますめちゃくちゃ
あるあそうなんやなじゃあそれに、うん、その真似をしてやっていこうと思います ね、うん、ねじゃあ、話はちょっと変わるんですけども、うん、最近そのマンドコロプロジェクトも本格化してきたけども全体研究も、ちょっと本格化してきたのでちょっと軽く触れておこうと思います、ね、先週結構やっと動き出して それまでは結構それぞれのプロジェクトで結構忙しかったんですけどそのベジプロジェクトとマンドコロプロジェクトで忙しかったんやけど、ね、先週結構やることが決まってじゃあ今ノブ
はい
全体プロジェクトは今どういうことをしている途中でしょうか。
まあ仙北ニュータウンに視察行ってから、うん、初めてみんなで集まったねんけども、
うん
そこで何を学んだかっていうのとまあみんなで話し合ってどういった課題があるのかっていうのを顕著化しようっていう話し合ってんけども、
うんうん
まあ、そこで僕たちは、まあ、ソーシャルビジネスを軸にまあ、課題解決できないかっていうところを考えています。
で、選手は班も分かれたん
だ。班も分かれたな。
うん、
まあそう、調べていく上で、
うん、
ヒアリングを行いながら地域を知っていくっていうのと、
うんうん
まあ、地域的に、まあ、資源とか地理を軸にして、うんまあ、地域のあり方を考えていく班。
うん、地域の資源。
資源、うん。地域資源を考えていく班。2つに分かれてるな。
人の班で言ったら、うん、今はそのまずどういう手法があるのか調査手法があるのか、うん、もう調査手法いろんな片っ端から調べようっていうのと、
うんうん、
あとその団地でどういう調査が行われたのかっていう事例、うん、でその目的とどういうことが分かったのかっていう結果、うん、あとその規模 どういう調査の時はこういう規模でやってますみたいなのと、うんうん、あとまあ自治体の調査も含めて、うん、そういう事例も含めて調査していこうっていう3つに分かれて今調査してるかな。
そうやな、結構先生も言ってたけど、その調査結果次第でその討論会の、その勝ち負けが結構関わってくるって言ってて、その調査の仕方によって浮き彫りになる課題とかが結構あるから、その調査のやり方はほんまに大事やって言われてるので、
聞き方とかもね、
そうそうそう、質問なんかな、住民さんが答えてくれるような聞き方をしないとっていうふうに、
質問投げるっていうより、うん、これ知りたいからこういうふうに聞くみたいな、うんうん、そういうとこまで考えてやらないとっていうの言われて、
そうやね、なんかすごい、うん、あってなったような、なんかただ聞きゃいいってまあ思ってた、うん、正直言うと思ってたからなんかやっぱ聞き方っていうの大事なんやなっていうふうに思いました。じゃあ、マンドコロプロジェクトも全体研究もこれからもガッツを持っていきましょう、
はい、
来週はベジプロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは南と
のぶと、ありがとう、
千尋と
けいつけと
京子でした。
ありがとうございました。